それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉義美さんです。片倉さんです、こんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉義美さんをお迎えしての台湾エクスプレス、片倉さん、今週の話題はどのようなお話でしょうか。
はい、今日先週に続いてですね、台湾南部の阿里山っていうところにね、私来てるんですけども、ここは海抜2000メートルぐらいで、すごい森のね、こう、うっそうと茂った、こう、森の中にあるところでね、非常に空気が良くて、もう本当に来るだけで生き返るようないいところなんですよね。で、今日はですね、その阿里山で、ある、有名な人を一人ですね、特別ゲスト、スペシャルゲストとしてちょっと今日呼んでるんですよ。
よろしくお願いします。はい。
はい。このね、阿里山の観光っていうのは、日の出、ね、この御来光を見るのが一番のハイライトなんですよ。
はい。
で、この阿里山の中でも、小笠原展望台っていう展望台があるんですけど、ここが一番ね、この綺麗にその日の出を見られるんですよね。で、そこで実は毎朝、日本語と英語と中国語と台湾語でね、ボランティアで案内をしてくださる方がいるんですよ。
はい。
今日はそのね、リュウさんに来ていただいてます。はい、リュウさん、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ね、で、リュウさん、これね、いつも毎朝何時頃にあそこに行くんですか。
日の出の時間合わせて、春の方が大体今5時ぐらい行かれますけど、夏3時頃で大体起床して準備で、ボランティアの活動してます。
うん、鈴木さん、どうですか。こう朝3時に起きて、当然これ日の出を見るためですから、はい、日の出が上がる前にそこにいなくちゃいけないわけですよね。
ですよね。
うん、3時起き、夏は3時起き。
はい、そうなんです。
ね、冬だと何時ぐらいですか。
冬とやっぱり6時ちょっと前。
6時ね、そうですね。はい、いや、もうね、実はこの日の出、まあ、確かにこうね、人気があるだけのものはあってね、非常に綺麗だし、魅力的なんですけど、ただね、見てるだけだったら、ただの日の出なんですよ。
はい。
この龍さんのこの説明がつくと、ちょっと一ひねりあるんですよね。うん。例えば、その阿里山から見る日の出っていうのは、かつてね、日本人が新高山と呼んだ、今、玉山、玉の山と書いて玉山っていう山があるんですけど、はい、台湾で一番高い山なんですよ。で、その冬場にかけては、この3952メートルの、この玉山の脇から太陽が上がるんですよね。だからもうすごくスペシャルな日の出なんですよ。でもこれってね、逆にどこにその新高山があるのかわからないと、ただ日の出になっちゃうんですよね、単なるね。
そうですね。
ね、で、そこでこう、リュウさんが一つ一つ丁寧に教えてくれるので、来た人はみんな喜んでるんですよ。で、リュウさん、リュウさん、どのぐらい前からこれやってるんですか、ボランティア。
1年前、本当に2年前に時々こっちでやってますけど、本当、このコロナが発生してからもう1年ほとんど毎日休まずで行ってます。
うん。どういう、こう、理想を持って、どうして始めたんですか。
やっぱり、せっかく世界中の方から、昔日本が残ってきたの、御来光のその日の出見るの、そういう文化があって、それでみんなすごいパワー、太陽の光のパワーもらってるので、わざわざ朝から日の出見に来るので、あまり、場所、日の出の位置とか、なんか、写真撮るの三脚の置き場所がわからないともったいないので、なんか外国人が来るとき特別案内するのもいいじゃないのと思って頑張ってきました。
なるほど。ね。鈴木さんね、これ結構重要なことでね、はい、例えば日の出って一発勝負ですよね。
そうですね。
うん、1日に日の出って3回とか4回ないですからね、1回しかないので、はい、その三脚を置く場所とかカメラを向ける位置とか知らないと失敗しちゃうんですよ。だからね、リュウさんの説明があるのとないのとともう随分違うんですよね。
本当ですね。
うん。で、あと今ね、リュウさんの話にありましたけど、実はこの御来光鑑賞っていうのは、日の出を見学するってことはね、日本統治時代からこの文化あったんですよ。
なんか今ね、そういうお話でしたもんね。
はい。だからもうね、なんだかんだ100年以上この歴史はあるわけなんですよね。
はい。
うん。で、今リュウさん、毎日何人ぐらい、まあ多い時と少ない時あると思うんですけど、はい、多い時だと何人ぐらい
あの日本人の方、うん、
ないや、あの全体、
外国人全体で、全体、あの何千人、
正月、あ、そんないる、
日本人みたいな文化になってます、文化になってます。
日本人はどのぐらいいるんですか、ね、
コロナのことがあるので今少ないけど、平均的に何人、2、3人ぐらいなんですけど、あのコロナの前はもうちょっとたくさんいらっしゃいました。あまりグループはよく来ますし、
今日の朝はね、ちなみにね、7、8人いましたよね、
はい、
7、8人いましたね、
4人の2組でございます、
うん、ね。で、僕たちもいたから、まあ、結局10人ぐらいはいたのかなと思うんですけど、で、結局今は日本から旅行に来られないので、台湾在住の日本人なんですよね、今来てるね。
はい、そうなんです。
でもね、結構ね、これもね、まあ、台湾に来られない人たちに言うのは本当に申し訳ないんですけどね、実は今こう、台湾に住んでる日本人から言うと、非常にね、空いてるしね、いいんですよ、これ。例えばこう、ね、100人、200人とか、ね、そういうお正月に1000人なんて人数になっちゃうと、これかなり、まあ、混雑しますよね。
そうですね。
でも今このコロナの関係で逆に日本からのお客様が来れないので、逆に我々みたいにこう台湾に住んでる人間はね、アリさんって狙い時なんですよね。
はい、そうなんですね。
ね、
はい、
ゆっくりできるしね。
はい、
うん、あとリュウさん、リュウさんのやってるお店の話もちょっと聞きたいんですけど、
国家公園の中で唯一日の出見ながら近くでお茶と食事ができますの場所で、サテン35号、うん、記事が近く見られますし、昔日本人が残っているの吉野桜も今咲いてるし、もし機会があればぜひ日本人の方も来てほしいし、もっと台湾のことをしてほしいし、アリさんのこともしてほしいです。
はい、今ね、鈴木さんね、茶店35号っていう名前が出たと思うんですけど、お茶の茶に田んぼの田と書いてね、茶店35号って名前のお店があるんですよ、はい、で、ここはね、非常にありがたい存在で、今このご来光見学を、ね、する一番のおすすめスポットっていうのが小笠原展望台っていうところなんですよ、
はい、
で、小笠原展望台って、これ先週も話したと思うんですけど、これなんで小笠原さんって明らかに日本人の名前ですよね、これね、
ですよね、
うん、うん、で、この小笠原さんっていうのはね、技師で、アリさんに、日本土地が始まった直後に入って、アリさんを調査した日本人の名前なんですよ。で、この小笠原富次郎さんっていう人の名前が山の名前になっていて、小笠原山っていう名前なんですね。で、そこのてっぺんに、この展望台があるんですよ。でね、そこがね、こうステージみたいな、円の形をしたステージみたいになってて、360度眺望が楽しめるんですよ。
あ、すごい。
山のてっぺんにありますからね。で、結構これすごい景色が楽しめるところで、で、この小笠原展望台から、まあ、歩いて1分ぐらいですね。
はい。
うん。本当歩いて1分ぐらいのところに、
100メートルぐらい。
はい、この茶店35号ってお店があるんですよね。
はい。
で、ここではね、アリさんって実はちょっと知ってる方は知ってると思うんですけど、お茶が有名なんですよね、ウーロン茶、ね、で、このお茶とか、あとコーヒーも最近すごい有名なんですけど、このアリさんさんのこのお茶とかコーヒーもこの茶店35号で飲めるんですよ、ね、だから、これ、ね、考えてみるとね、ご来光って日の出を見に行くものですから、当然お腹空いてるわけですよ。
そうですね、
うん、だから朝ごはんを食べられるっていうのは結構それだけでも十分ありがたい存在なんですよね。で、あと今ね、リュウさんのお話にありましたけど、生地、ね、はい、鶏の生地って言いますよね。この生地の中で特別な生地がいるんですよ。
はい。
これがね、ミカド生地っていう名前の生地なんですけど、このミカド生地はね、もうめちゃくちゃ綺麗なんですよね。もう一言で表現したら、まあ、エレガント、上品、そういう感じで、どんな、リュウさん、どんな色をしてるんでしょうか。
ロイヤルブルーですね、
うん、ロイヤルブルー、ね、青っていう色がね、普通の色に思えてしまうぐらい綺麗な色ですよ。
へ
ー、ちょっとこうね、なんていうの、
光ってて、
ちょっと光っててね、
上品なブルーですね、
光沢がある。
で、尻尾の尾の部分は白と黒のラインが入ってるんですよ。でもね、本当にこうね、多分見た人は本当にこう感動しない人いないんじゃないかなってぐらい、綺麗な鳥なんですよね。で、この鳥は台湾にしかいない鳥で、しかも台湾の中の海抜2000メートル以上のところにしかいないんですよ。
限られてるんです、条件が。
うん。だから、例えば台北とか高雄にはいないんですよ、絶対に。うん。で、すごく珍しいし、貴重な鳥なんですけど、実はこの茶店35号に行くと、 ほとんど毎日見られるんですね。
はい、そうなんです。メスとオスでペアでよく出てきます。
うん。仲がいいんですよ。いつもこう夫婦でいるんですよね。
はい、そうなんです。
で、オスはね、すごい綺麗なロイヤルブルーなんですけどね、メスはね、なんかこれまた上品なね、焦げ茶色と、なんか黄土色のね、なんかすごい綺麗な柄のね、これもまた上品な感じですよね。
ちょっと強くて、ヒノキの肌みたいな感じで、子供の守るために、そういう、なんか安全のため、そういう見えないような、なんかメスの特別の色でよく言われます。
うん、警戒色なんですね。はい、保護色なんですよね。
はい、そうなんです。
でも本当綺麗でね、好きな人はオスよりもメスの方が好きだって人もいるぐらい、上品でね、
はい、
そうなんですよ。で、私のね、ツイッターとかでも写真をアップしておきますので、ちょっともし興味ある方ね、ぜひ見ていただきたいんですけど、本当ね、この茶店35号に行くと、この朝ごはんが食べられて、美味しいお茶が飲めて、コーヒーが飲めて、で、記事も見られるっていうね、この帝記事も見られるっていうスペシャルな場所なんですよね。
あと特別この茶店35号の建物は、日本人の五十嵐さんという、台湾で有名な日本人の方で設計したの、ロックハウスで素敵な。で、周りで結構、植物園もございますので、素敵です。ぜひ、次回、機会があったら来てください。
うん。ね。だからちょっと今ね、残念だから、今はちょっと来れないですけど、はい、日本と台湾の交流がね、再開した時には、ぜひ、台湾に来ていただいて、アリさんに来てもらってね、この小笠原展望台でご来光を見て、茶店35号で美味しいお茶を飲むと。ね。で、帝記事にも会うと。ね。あと、龍さんの解説も聞くと。
すごい。
ね。ぜひ。そういう感じで、盛り上がってもらえたらいいですよね。
そうなんです。
なんか、龍さん、なんかこう、ね、一言ありますか？日本の皆さんに。
元気で、早く、コロナ終わりとき、アリさんとか台湾に遊びに来てください。絶対、日本と台湾のすごい、いい発見ができますので、ぜひ遊びに来てください。どうぞよろしくお願いいたします。
そうですよね。これ鈴木さんね、結構ね、リュウさんと話してて面白いなっていつも思うのはね、
はい、
このアリさんっていうこの場所を一つのこうステージとして考えてね、日本と台湾が歴史的にどういうこの関係を持ってきたのかっていうことを考える場所としてもね、結構魅力的なんですよ、これ。うん、例えばこのお茶にしてもコーヒーにしてもヒノキにしても、わさび有名なんですけどね、はい、うん、わさびなんかもやっぱ日本との関係ありますしね。あと阿里山鉄道なんていうのも、鉄道も作ったの日本人ですからね、はい、うん、こういうふうにこう、ね、日本と台湾のこう結びつきを感じられる場所として阿里山すごく魅力的ですよね。
そうです。あと一つ、小学校も台湾一番高い学校で、日本時代から建てた、今もすでに100何年以上がございますので、日本人来たら絶対いろんなことが発見できます。ぜひ台湾のアリさん来てほしいですね。
そうそう、このアリさん小学校ってのは海抜が一番高いところにある小学校として有名な学校なんですよね。
すごい、うん、100何年の、
ね、
歴史もある。
これ、ね、すごくね、やっぱ素材としてもこう、ね、ネタとして面白いですよね。いや
本当ですね。もうなんか行きたくなりますね。
当時まだ原住民がたくさんいる、ほら危ない時代からすでに建てるから、日本人にの勇気がすごいなんか頭に下げる。
そうそう、これね、今ね、原住民族って言いましたけどね、台湾にもともとこう暮らしている部族、今少数民族になってますけど、こういう人たちがいたんですけど、はい、この人たちは当然、この自分たちが先祖から受け継いできた土地に生きてますから、日本が統治を始めた時にやっぱり衝突があるわけですよ。
はい、
だから子供たちが学校に行くって、日本の子供たちが学校に行くって結構危ないことだったんですよね。そういう歴史ももちろんあるわけですよ。でそういうのをこう乗り越えた上で今の日台関係があるって考えていただくとね、面白いですね。学校作った
の、いろんな建設してくださいましたから、すごい明治の日台の人がすごい尊敬されたの理由が分かります。
なるほどね。鈴木さん、なんか龍さんに質問かなんかありますか？
龍さん、まあ、先ほどねご来光のお話ありました。有さん、あとなんかこう楽しめるポイントっていうのはどういったところありますか？
もちろん鉄道とか、
はい、
アリさん の昔日本人が残ってたの建設のものと、素敵の桜が残ってくださったことと、あと文化たくさんありますので、はい、たくさんございますので、まあ、いっぱい説明ができませんですけど、アリさんに来てください。
そう、あんまり魅力がいっぱいありすぎるとね、何から言っていいかわからなくなっちゃうよね。
すべ、はい、て すべてです。
今ね、リュウさんお話した中でね、桜っていうのもね、はい、いいんですよ、これなかなか。うん、台湾にもね、桜たくさんあるんですけどね、台湾の人桜好きなんで、たくさん桜植えるんですよ。ところがね、やっぱりこう土とか気温とか日射量とか湿度の関係でね、色が濃くなっちゃうんですよね。
はい、
で、このアリさんは、日本のソメイヨシノがそのまま咲くんですよ。だからもう全く日本と同じ桜なんですよね。で、私もね、こう日本戻れないので、今日ね、桜たっぷり楽しんできましたけど、本当ね、ああ、台湾、ここ台湾なんだなって思うとすごく感慨深いですよね。
はい、複雑なことも、心境もありますよね。
ね
でも、アリさん本当に美しい、やっぱり日本人の、昔の人の、なんか、アリさんに対しての建設がすごい、たくさんの人が感謝の気持ちが持っています。
うん、ありがとうございます。ね、鈴木さんどうでしょう、なんか、まだなんかありますか、こう質問とかあれば。
片岡さん、ちなみに、アリさんの生き方は、これどうやって行かれるんですか、皆さん。
はい、じゃあこれちょっと僕が言いましょうね。台北からですね、今台湾の新幹線、台湾高速鉄道っていうのがあるんですけど、これに乗れば、台北からね、2時間かからずに行けるんですよ。近いんですよ。で、だからね、朝早く出れば、カギって街で降りるんですけど、その新幹線の高速鉄道の駅を降りたら、すぐバスが出てますから、
はい、
このバスでまた2時間ちょっと
乗って。
だから、朝早く台北を出れば、その日の夕方にはもうアリさん着くんですよ。で、観光の仕方としてはね、これ夕方に、まあ、午後に、まあ、アリさんに着いて、で、その森林浴を楽しんで、
はい、
で、夜は早く寝るっていうのが重要なんですよ。これも早く寝ないと、翌朝4時起きとかしなくちゃいけませんからね、日の出見るためにね。だからもう10時ぐらいにはもうちゃんとホテルで休んで、
はい、
で、朝日の出を見て、で、リュウさんのその茶店35号で朝ごはんとお茶とコーヒーを楽しむ。で、帝生地と、まあ、戯れるわけじゃないですよね。こう写真撮ったりして、帝生地を見た後、また戻って森林浴をして、まあ、できればもう一泊して、
はあ、
で、もしそのまま帰ることもできるので、逆にね、遠いとは言いながらも不便ではないんですよ。だからコンパクトにね、楽しめるので、まあ、おすすめですよね、やっぱね。
そうですね。
だから台北を朝出て、アリさんに着いた時には、本当にこれが同じ台湾かなって思っちゃうぐらい違いますから。はい、台北は、ね、もうコンクリートジャングルですからね。でこうもう本当に森のね、この、で鳥が鳴いててね、空気も美味しくてね、本当にいいところなんで、まあ、ぜひね、リスナーの皆さんにも来てほしいなって思います。
ありがとうございます。片岡さん、なんかね、リュウさんのお話もいろいろね、聞きたいですね。遊びに行って。
そうですね、そうですね。
わかりました。ありがとうございます。ということで、今週の台湾エクスプレスになりますが、アリさん取材中の片倉義美さんと、そして、今回はそのアリさんで、ガイドされているリュウさんにご出演いただきました。片倉義美さんと、そして、リュウさんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。